足立カフェ、足立病院、マミーズスクエア、竹本久美子と
情報企画課飯田雅秀がお送りいたします。
そして先月に引き続き、はい、ゲストの方です。どうぞ。
先月に引き続き女性健診センターで乳がん検診をやっております藤田でございます。よろしくお願いします。
はい、先生、はい、お忙しいのに2ヶ月も続いて申し訳ありません。
ありがとうございます。
先生、先月、終わってから、はい、放送終わってから、はい、1個言い忘れたって言ってた、はい、お風呂の遊び方、はいはい、とっておきの遊び方、言ってください。
そういや、なんかして遊んでたな思ったのが、それこそ手に石鹸をつけて、はいはい、ふーっと膨らむし、手で風船、
シャボン玉、
ね、シャボン玉作ってやるから、あれが結構ね、子供にしてみたら、普通にシャボン玉ね、やったことあるんですけど、手でそのまま作れるというのをびっくりするのか、すごい喜んでくれるんで、で、まぁ、ちょっとやり方を教えて自分でできたりすると、結構、お風呂入るのも、あれをするのにっていうので、こう入ったりっていうのありましたね。
いいですよね。飯田さんの手の水鉄砲もそうやし、はい、先生のそのシャボン玉もそうですけども、何も道具を使わないで、この人間の手でね、そういうことができるっていうのが、そういうことを教えてあげられるのもお風呂じゃないですか。
そうですね。
それがね、すごくいいそうなんですよ。
なるほど。
で、石鹸の話が出たんですけどね、石鹸なんかも、私らなんか、今は全然見かけないなと、見かけないって、そら、お風呂のことですか、見ませんけど、石鹸を藤田先生共感してね、石鹸をタオルで包んで、で口つけてプーってやりませんでした。
はいはいはい、やりました。
飯田さんはやった？
そっちはやってないですね。
あらほら、やっぱりね。
よ
かった、先生に共感してもらって。そうやってプーってやったりとか、今ボディーソープが主流なんでそんなこともないんですけども、口につけすぎたりとか、もし誤って口に飲んでしまったらまずいっていうことで、あんまりこれは口に直接つけるもんと違うなっていうのを感じたりするのも、と、それから草笛とか草を口につけてプーって鳴らしたりとかするでしょ。あれもね、これは口につけても大丈夫、はい、こっちはプーって鳴らないし、これはダメっていうので、口に入れてもいいかダメなのかっていうのを野草とかね、はいはい、そういうことで昔の人は教えてたんですって。
なるほど。
これが安全か危険かっていうような、だからそうやって、それが通じてるかどうか分かんないですけど、はいはい、石鹸をね、手でこう丸めて、マックを作って先生プーってするんですよね、はいはいはい、そういうこともできるっていうのも、教えてあげるっていうのも素晴らしいことやと思って、よかったです。オープニングで、このお話をしていただいて、ありがとうございます。
はい、では、ですね、藤田先生に引き続きいろいろ聞いていきたいんですけども、今度僕、年末にまた子供が生まれる予定なので、
おめでとうございます。
でですね、そう、次、女の子らしくてですね、で、ちょっとその名前をね、一応考えてはいるんですけども、その例えば藤田先生であれば、こう名前どういうふうに付けはったのかなっていうのはちょっと聞きたいなと思ってまして、
あ、うちね2人って、はい、確かにね、初めの子ってすごく気合入るんですよね、
はい、そうですね、
で2人目ね、こんなん聞いとったら怒られるけど、ちっちゃいからあれでしょうけど、はい、ちょっとやっぱ名前ね、つけるのも、一人目の子やとね、すごい大前からいろいろ悩んだり、二人目はね、結構時間短かったように思います。
そうですか。
ただね、それこそ自覚見たり、一応ね、参考で本校で見たりとか、最近の流行りに乗るのか乗らないのかとかね、いろいろあると思うんですけど、
そうですね。
一応うちは上の子の、ね、字を一字その合わせて、つけるというのだけは夫婦で、一致してたんで、あとはちょっと任されてしまったんで、ちょっと演歌のこの名前でと思いながら、一応賛同を得たんで、あんまり悩まずにいけたんですけど、ただ、飯田君とも今度女の子いうことなんで、よく言われるのがね、ちょっとその僕らの子供ら時代はね、名字が変わるんか変わらへんか分かりませんけど、昔から、名字変わるし、そんな、ね、気合い入れてって言われますけど、
確かにね、そうですよね。
でも、そうですね、だから、共通した字をつけるのか、流行りの名前に乗るのか、 そうですね、まあ、あとはお父さんの思いみたいなものがあるとは思うんですけどね、
そうですね、
まあ、参考にならないですけど
ね。なんかね、まみすこでよく聞くのね、はいはい、やっぱりあの自覚で行くって昔からのね、あの日本で自覚、先生も自覚を見てもらったと思うんですけど、はい、あの京都でやった生命神社とか ね、
そうですね、
どっか神社さんで、あの候補挙げてもらった中から選びましたっていうのも多いですし、あと本はね、私が自分で実感したんですけども、本は一冊だけをあの信じてください。
あ、なるほど。
自覚の数え方、例えば竹がんむりだったり草がんむりも分割する場合だったりとか、急で考える場合だったりとかあったりして、それで天と地の差の運勢が出てくるんですよ。
なるほど。
ひっつけるかひっつけへんかとか、なので一つの本だけ信じるのがいいなとかって、
ね、
自覚に関しては数え方がね、って思ったんですね。
わかりました、
うん、あとはね、今は音でな、あの決める人がすごい多いなと思って、はいはい、この漢字こんなん読めんのっていうような、あの呼び方で字を見たらどんな字書かはんやろうと思ったら、はいはい、へー、これでこんなん読むのっていうのもあったりとかね、はいはい、とても個性的やなとかって思いますね。可愛、
ね
いい名前の人とかやったら、おばあちゃんとかおじいちゃんになってもこれでいかないなとかって、
うん、そうなんですよ
思いますけどね。
結構ね、いろいろ見てると、あの最近の流行りかどうかわかんないですけど、その、うん、中性的な、ね、名前がすごく多くって、
うんうんうんうん、どっちでもいいですね。
そうなんですよ、だから性別民とこの名前だけじゃ男の子か女の子か分からへんようなものがあったりとかもするんですけども、
うんうんうん、
まあそれがよっかどうかっていうのはまだ別として、うんうん、まあそういった名前はちょっと流行りなのかなと思いつつも、う
ん
う
ん、みたいですね、なんかね、前やったらね、はい、何年度の、あの、ね、美智子さんが、
はい、
今のね、皇后陛下が結婚、ご成婚された時には、美智子ちゃんっていう名前がね、トップに来てたりとか、
ね、
ベスト10が出てたじゃないですか。
うん、そうなん
ですね、私の久美子の名前もね、ちょうどね、私の時にはあのトップ3ぐらいに、ベスト3ぐらいに入ってたんですよ。でも今の時代それ選べるのかなとかと思って、統計的にね、名前に偏りがなくすっごい多様化してきたんで、
そうですよ ね、
なんか平成9年あ、じゃあ21年度とかでできるのかなとかって思うぐらい、すごくあの個性的ですよね。
はい、そうですよね、
うん、まあ、どんな名前付けはるのか先生で楽しみにしておきましょう。
楽しみに、はい、
こんなの子なんで、はい、参考になったかどうか。
いい、はい、参考になりました、ありがとうございます。
はい、先生、先月ね、はい、あの虫取りするとか、いっぱいあの子供さんと遊んでね、赤い日はどこに容器遊んではるのを、うん、あのお聞きしましたけども、あの子育てを今やっぱり夫婦でしましょうっていうね、はいはい、各家族家なん で、ね、あの夫婦でしましょうっていうことで、足立病院も立ち会い出産もしてますし、はい、その後うちなんかもね、パパスクやったりとかして、ね、パパがどんどん普通に子育てしましょうっていうのでやってるんですけども、うん、一番やっぱり女の立場としては、あのこれやっぱりイライラすることもありますし、自分の体の変化もありますし、
はい、
もう一日思い通りにならないことがずっと続いてるのでね、はい、言うと赤い日ありませんからね、
う
ん、私はね、
ね、
なんで、ね、あの奥様のフォローとしては先生、なんか心がけてらっしゃることとかありますか？
フォローですか、
はい、
もう僕は365日、
はい、
嫁の機嫌伺いのために生きてると言っても過言
ではない。奥様には毎日365日赤い日、
いやまあそうだけでもないんですけど、あの結局ですね、
はい、
嫁の機嫌がええっていうのが、
はい、
まあその家庭のね、
うん、
まあ、雰囲気もいい、
そうですね、
感じに、ね、
うん、
保てるので、まあ、掃除です、それは自分にも返ってくることなので、
うん、
まあそのやはりなんぼね、あの手伝う言うても、
うん、
子育ての大半はやはり嫁さんに依存しているところがありますので、
そうですね、
まあ、できる時間はなるべくこう見ることによって嫁さんの、ね、
うん、
負担が軽減して、
うん、
まあ、少しでもそのストレスが、
うん、
まあ、解消にはならんのでしょうけどね、まあ、一応あの自分一人でやってるんじゃないよっていうのが、
うん、
まあ、分かれば、まあね、うん、あの精神的にも、
うん、
あの楽じゃないかなと、まあ、あとは ね、個人的にはまあ子供が、まあか、ね、自分の子やし、
うん、
可愛いのもあるし、
うん、
まあ、今の間だけかもしれんしと思って、
う
ん、
そうですよ
ね、悔いのないようにやってるというか、う
ん
う
ん
う
ん、まあ、
そういうところありますね。
すごい言葉選ばれました ね、 ね、
そうですね
あの、はい、この放送前とはまた違う言葉を選ばれたなという感じがしましたけれども、はい、なんか家事、具体的にね、
はいはい、
家事でこれは僕の分担ですみたいなのありますか？
そうですね、あの料理作ったりはねちょっとできへんので、
うん、
まあ、洗い物は、うん、できるだけやるようにしてるのと、
すごい、
あとは、まあ、洗い物言うてもね、
うん、
あの 高橋入れてますけど、特に、うん、あのこれは絶対僕やと思ってるのは子供のね、うん、あの哺乳瓶は洗うようにしてます。
へ
あのそれはね、うん、まあそれこそが学生の時じゃねえな、うん、医者になってからかな、まあ、実験とかでね、はい、ビーカーとかね洗ったりするのね、あれをちょっと上司にすごくあの細かく言われた時期があったんです、うん、まあ、扱ってるものがちょっとね、それこそ DNA だなんだとかで、うん、はいはいはい、あの汚れがあると実験に支障を来すんで、多分そんじょそこらの主婦よりそういうの洗うのは多分ものすごい、
確かに、
ね、まあまあ自分の子供ですから、
はい、
バイキン ね、
そうですよね、まあ、
医者がバイキンいう表現するのもどうかと思うんですけど
ベタベタでしたね、
まあまあ少しでもそういうのから子供を守る意味でこうきっちり洗うたろうというので、ね、
DNA レベルで洗ってらっしゃる、
まあ、そういう感じで、まあ、洗うのはなるべくあの僕がするようにはしてます。
すごい、すごい、ね、それはでも助かると思います ね、 ね、あのなんか穴流し場のところに置いてあったりとか、うん、なんか立ってるとか積んであるとかいうのはすごいストレスになりますからね、 そうですね、そこに行くだけでね、分かってるんやけど今できひんねんっていうのがよくあるのでね、
だから結構ね、あの、うん、夜中に飲ます用 の、 あのミルクセットとかね、うん、あれもお湯をあの魔法瓶ね、ちっちゃいやつに、うんうん、はいはい、常に沸き立てとか入れるのも、うん、僕の方が多分先気づくんで、
ああなるほど、
ね、お子さんが泣かれたりとか起きたりするのは気づくの、先生が、
うん、気づきますけど、で、まあ、手伝えるときはさーっとね、一、うん、人でやるより二人でやった方が早いですから、はいはい、嫁さんも眠いわけ、
はいはい、
要するに、ね、嫁さんが寝不足いうのもこれまたね、次の日に響きます。
そうですよね、
まあ、寝不足、お互い寝不足やなーってこう共感できるような感じの方が、まあね、一人だけグーグー言い換えて寝とったら、ね、あんたはええわな、よう寝れてって言われるのも尺ですし、
はいはい、
逆に嫁さんの方がよう寝れたわ言うてくれるとね、まあまあまだ救われるという
か、優しい、
いや優しいチャンス、これの裏はだから先ほども言ったように嫁さんの機嫌がええと自分に返ってきますから、
そうですね、
自分のが心地よくなるという、まあそういうちょっとやらしいのがあるかもしれない
でも飯田さんもものすごい共感してはりました。そうですね、
いやけど本当にね、もう多分ね、確実に僕を中心に回ってなくて、やっぱり大黒柱的に、ね、
う
ん、奥さんが中心に回ってるので、
うん、
だから奥さんの、まあ、こう気分の天気によってこう曇りの日であればもうそこの、ね、家の中が曇りになってしまいますし、
そうそう、
晴れであれば晴れでありますし、できるだけこう晴れの、ね、日を多くしたいなっていう、
まあ、うちなんかまだ下の子1歳ちょいやからあれやけど、上の子と僕ともほんま子供のように怒られてるというかね、怒られてるのか単に嫁さんが機嫌悪いだけなんかもね、もうほんまそうやと家の中がね、
そうですね、
何を2人で言ってるんでしょ
う、言葉
で選びながら、言葉で選びながら、でも結果のところせて、うん、あの本当におっしゃるように晴れてたら、うん、私は女の立場で言ってたら、ね、やっぱり自分が一番負担が多いと自分も思ってますからね、うん、ちょっとね、あの卑下してますので、うん、そこのところをあの手伝ってくれるアピールでもいいですし、ですね、声かけてくれるだけでもね、うん、一人で頑張ってるんじゃないっていうのは助からはると思います、はい、
そうですよね、う
ん、でも多分ご夫婦が仲良しでいらっしゃるから、
うん、
そういうことが自然にあのできていらっしゃるのかなとかって、
ね、
はい、思いますけれどもね、はい、奥さんからは何かありがとうとかいう言葉とか返ってきますか。
いやまあまあそれは求めようにしてますけどね、
なるほど、もう普通に、
普通に、
うん、言われるためにとかではなく、
そうそうですね、
うん、
すごい、でも先生もすごくそうやってあのされてるっていうのも、うん、奥さんも、されてるということを認めてらっしゃるからね、それがいいと思うんですよ、うん、あのよく主婦のあの家事とかを家事労働を金銭に、はい、換算したら1200万とか言うけど、
はいはいはい、
でもほんまに1200万もらえるわけ違うしね、結局
で、ね、
1200万なんや言うて換算されたところで誰も何も嬉しないから、それよりも今日の飯うまいわって言うてくれたりとか、ようやってんなって一言言われたらもうそれでスーッと消えることがね、あるので、それで、あ、じゃあ休みの日はお風呂入れるわとかって言ってくれることだけでね、うんうんうん、一人でやってないっていうのですごいいいと思います。
そうですよね、う
ん、素晴らしい先生。飯田さんは何かやってますか。
そうですね、まあ、あのもう結構ね、
うん、
あのご飯作るのは確かに苦手なんでやってもらってますし、うんうん、であと
やってもらってますし、
そうですよね。で洗い物がね僕も苦手なんですよ、うん、でその洗ったものを拭いて片付けるのは好きなんですよ。
すごい。
だから洗い物まではしてもらいます、はいはい、でそこからは僕やります。
あ
拭いて。
あでもそれもすごい
ね、連携プレーでね。そうなんですよ。同じことしてるっていう感じ で、
で妻は妻で、うん、の拭いて片付けるのが邪魔くさいらしいので、ね、はいはい、うまくそこら辺はこう分担できてるなと思ってるんですけども。
しかもごちそうさま言うて自分だけ一人で立って、飯田さんのとこなんか特にお腹大きいのに、いやーとか洗い物とかしてたよね、で横でテレビとか見てもっとむかつくけれども、すごい一緒にこう拭くように布巾持って横で立ってくれてたらすごい嬉しいと思います。
そうですね、
素晴らしい、
そういうことはしてますね。
ああ先生は赤い日はあの上のお姉ちゃん の奉仕活動で、であの下の男の子の分も一緒にお風呂入ったりとかして、はいはい、で奥さんのフォロー普段されて、はい、先生ご自身のストレス発散とかは何かあるんですか今。
今ねこれといったものがないんですけど、うん、まあその下の子とね、あの寝る時とかね、うん、夜中にヒヤッと起きてヒヤって笑われたあの笑顔とか、ね、まあなんかこう、あ親父としてこう認識してきよったなとかねいうのを見ると、まあまあ、ストレスが吹っ飛ぶとまではいきませんけど、まあまあなんとか消化してるっていう感じですからね。いやあとね、まあ、はい、あの寝かしつけも休みの時は実は僕がしてるんですけど、はいはいはい、寝かしつけた後に、まあ、一杯こう飲むのが、まあ、ちょっとやり遂げた後の達成感で、それでまあちょっと飲んで、っていうぐらいですかね。
まあ、なんか綺麗にまとめていただきましたね。もう先生の先週の子供さんとの遊びといい、今日のね、奥さんとかあの家事のね、あの分担といいますか、ね、お家での役割がすごく先生で教えていただきました。ありがとうございます。皆さんも参考にね、ぜひしていただけたらと思いますけれども。
じゃあ、ここで音楽入りますので、お願いいたします。はい、じゃあですね、毎度おなじみの、育児なんでも Q&A を、進めていきたいと思います。2歳5ヶ月の女の子のお父さんからの質問です、はい、先日妻が風邪をひきました。その際私は仕事と家事、育児をすべて一人で行うことになりました。
すごい。
しかしそれがとても大変で、子供も小さく、結局風邪にもかかわらず妻にフォローしてもらい、助けているつもりが助けてもらっている状況でした。各家族ということもあり、親に助けを求めることもできなかったのですが、他のご家庭では妻が何かで家事や育児ができない状況の時、どのようにされているのでしょうかという質問ですね、
はい、やっぱり男の人からの質問ばっかり、はい、あの取り上げましたね。
そうですね、はい、
あの保育所に、ね、あの入られる時もそうなんですけども、はい、やっぱり各家族家でご夫婦で子育てをするってなったら、うん、フォローは絶対いりますので、お助けマンを絶対見つけてくださいということを、ね、前保育所の選び方の時にもお話しさせてもらったんですけれども、はい、お近くにご両親が、ね、はい、いらっしゃるとか、ですぐに誰か駆けつけてくださるっていうことがあれば一番いいですよね。
そうですね、
でも京都もあ のれんを守ってずっと代々っていうのが私にもイメージがあったんですけども、はい、それよりも転勤で来られる方の方が、ね、まあ、ミスクでも断然多かったりとかして、はい、やっぱりご夫婦で子育てされてるなっていうのがあって、でご両親が遠い場合とかだったら、第三者の力を借りなければっていうのがよくあるんですけども、で、先生ところはどうなんですか、あのお助けマンいらっしゃいますか。
お助けマンはね、うん、あの一応嫁さんの、お母さんですね、うん、があの結構来てくれはるんで、うん、うちも、うん、産んですぐ嫁さんが、まあ、肺炎とかなったりとかいう時があったんですけどね、まあ、気合で3、4日で治しよったんで、まあ、それは助かったんですけど、まあ、やっぱり限界がありますね、で料理とかはね、まあ、なんかでつなぐでもね、2、3日が限度ですし、
そうですね、
本当にね、
本当そうなんですよね。
ただ、まあ、普段からこうやってとかないといざいうときなんかもっとできないし、うん、やらなあかんこといっぱいあるんで、うん、で、まあそのね、お助けマンがいるんやったら素直に頼ったらいいと思う、うん、そんなに頻度があるわけじゃないでしょうから、
う
ん
う
ん、
そうですよね。
で、まあ日頃から、うん、そのもしこうなったときにはこうするみたいな、はい、まあ、あの意識というかね、はい、そういうのは持っとかんと、うんうん、あのなかなか急には対応できへんかなと思いますね。
そうですよね。
いいですね、そのお母様がいらっしゃるということでね、うんうん、すごい助かると思いますけど、うん、飯田さんのところは。
そうですね、うちのところもあの実家、うん、僕の親がすぐ近くにいるので、うん、まあお助けも基本的に、うん、まあ、実家の親ですね、うん、なりますね、
うん、
まあ、ただやっぱり先ほど藤田先生言われたように、うん、あのまあ、もし何かあった時といいますか、うんうん、まあ、こういった状況になった時に、うん、まあ、こういうことをしてねっていうのは、うん、まあ、そのお助けマンと、うん、まあ、そういった情報を共有しておくのはかなり必要かなと思ってまして、
うんうんうん、
だから、まあ、いざね、あの、うん、助けてほしいときに、うん、実はなんか親旅行行っててとか後から知ってとかじゃないように
あ、
まあ、あのちょっと風邪っぽいしまだ見てもらうかもしれへんけどっていうこととかで、まあ、情報共有しておくのも大事かなとも、うん、思いましたね。
結局細かいこと言うたら、うん、例えば子供がちっちゃくてね、うん、おむつも替えたことがないとか、
はい、
お風呂も入れたことがないとか、物がどこにあるとか、
はい、
だから結局あの大黒柱の嫁さんが倒れると大変なんていうのはそういう時にも認識するんでしょうけど、
う
ん、
そうですね、
そのまあこう最低限のことがある程度できるようには、うん、まあ、まあ男の方もしとかなあかんのかなと、
う
ん、ね、寝かしつけ一つにしても子供がどんな本読んだらよう寝るとかね、うん、細かいこととかも、うん、まあ、夫婦でね情報を共有しておくとかね、
う
ん、まあ、独自の寝かし方みたいなとかも、
う
ん、それはあれはいいんでしょうけど、
そうですね、
まあ、なかなかね、うん、そういうのも難しいでしょうから、
そうです、だから何か起こった時に全部放り投げるわけにもいかないのでね、うん、男はある程度ここまでするからとここだけお願いっていうね、うんうん、そういった形がいいのかもしれないですけどね、
うん、あの先生がおっしゃったように、はい、あの助けてって声を上げることは一番大事だと思うんですね、うん、これはママもそうなんですけど、うん、普段の子育ての時にも私よく言わせてもらうんですけども、
はい、
一人で頑張ることも大事やけど頑張りすぎてパンクするぐらいやったら、
うん、
助けてってあの声を上げることはすごく大事だと思うんですね、うん、で今の世の中特にこれが大事なん違うかな、
う
ん、そしたらやっぱりみんな助けてくれはるのでね、
う
ん、助けてって声を上げることですよね、
うん、
であの中にはねパパにも人見知りする子がいたりとかして、
はい、
あの先生おっしゃられたみたいに、普段そうやって子供さんと遊んでることが、
うん、
あの子供さんの遊んでるだけじゃなくって、普段を知るっていうことでいざの時に自分が力になれるということですよね。いつ寝てるんやらどうやってお風呂入ってるんやらも分からへん時やったら、それこそご飯やったらこうできたらいいけれども、
はい、
その他のことが回らないということはそういうことですよね。
そうですね、
うん、で他の人に頼む時もそれが分かってたら伝えられるということですよね。
飯
田さんが、
ね、
おっしゃったように、はい、で、そうやってすぐにおじいちゃんおばあちゃんとかが来てくださる方はいいんですけれども、うん、
はい、
今おじいちゃんおばあちゃんも、
はい、
あのお若くって、
はい、
あの働きに出てらっしゃる方も多いです。
そうですね、
逆にあの出産の年齢が上がってきてですね、
はい、
今度 お父さんお母さんの介護になるぐらいね、の年齢にもなってるわけなんですよ。
そうですね、
いろんなあのパターン の、
はい、
あのご両親おじいちゃんおばあちゃんっていうのをね、私もあのいろいろ知ることになってるんですけども、
はい、
あのやっぱりそうなってきたら第三者がいるっていうことで、
うん、
ベビーシッターさん、もちろんこれですよね、ベビーシッターさんお金はかかりますけれども、
はい、
ベビーシッターさんをあのどこであの登録しておくなり、
はいはい、
どっかで何かの時にあの助けてもらう、でこれにプラスアルファ家事サービスをしてくださる方もいらっしゃいますので、
なるほど、
産後なんかでもね、
はい、
2人目さんの産後なんかでも、あの産後も退院したら自宅に帰らなければならないっていう時なんか
は、
は
いはい、
頼られた方がご自分の体の回復にもいいんじゃないかなとかって思いますね、
はい、
でご主人もお仕事行って、まあ、あの上の子の保育園のお迎えだったりとかね、
はい、
その辺だけで行けるん違うかな。このご主人すごいよね、仕事も家事も育児もすべて一人で行うことになりましたって、
ね、
どないして仕事やってはってやるとかと思いますけど ね、
ね、
すごい頑張られて最後つらかったやろなとかと思いますけど、
ね、
あともう一つね、ベビーシッターさんとかってなったらちょっとお金もかかりますので、
はい、
京都市には、
はい、
あのファミリーサポートっていうあのシステムがあって、
はいはい、
依頼者の方がお願いさんって言って、
はい、
で今度あの提供者ですね、お預かりしてくれはる人がお任せさんっていうので、はいはい、これ京都の呼び方なのかな、お願いさんとお任せさんっていうのがあって、
は
い
は
い、でこれは、お任せさんのお家で自分の子供を見てもらえるんですよ、
はい、あなるほど、
例えば急に 保育園なんか行ってても、はい、熱が出たから迎えに来てくださいって言われた場合なんかでも、はいはい、ご主人も奥さんも両方仕事抜けられへんっていう時なんかも、うん、はいはい、あの保育園まで迎えに行ってもらって、はい、でもうお任せさんのお家であの迎えに行くまで行っておいてくれはるっていうこともあります。これは、登録制になってます、
はいはい、
で児童館の方が、はい、あの管理をされてますので、
はい、
お申し込みとか問い合わせとかはあの京都市の児童館連盟、はい、学童連盟の方に一回問い合わせてもらってお近くの児童館で登録ができるはずです、
は
い、であの事前にことが起こる前に、はいはい、お任せさんとお顔合わせして、中には、ね、お子さんとこう相性が悪かったりとかすることがあったらまた交代ということもあるみたいなので、うんうん、
なるほど、
でそんな方を一人ね、一人とか二人とかいてくれてはったら、急な時なんかにも見てもらえるので、私はこれは素晴らしい、はい、
そうですよね、う
ん、で、あの学童連盟さんがやってらっしゃるので、はい、1時間700円という安いお金 で、
安いですね、
はい、見てくれはりますので、
はい、
いろんなパターンね、で、あのお任せさんがダメな場合なんかでも、はい、ベビーシッターさんとか、
はい、
何かどっかに、はい、あの第三者がね、あったらいいなと思います ね、
そうですよね、
お金でダメでもあの近所の人がすごい親切な人が貼ったりとか ね、
うん、そうですね、
でいろんな方法がありますので、
はい、
ぜひとも助けてという声を上げて、
はいはい、
ご夫婦ともに倒れないように
う、ね、
してもらいたいです ね、
で、
すね、
はい、
でも何より先生普段から知っておくということが大事ですね、
はい、
ありがとうございました。藤田先生2ヶ月にわたっていっぱいお話ししていただいてありがとうございます、ますますね藤田先生ファンになりそうですね。
ありがとうございます。
はい、足立カフェ、足立病院マミーズスクエア、竹本久美子と
情報企画課飯田正秀と
女性健診センターの藤田でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。